ブリランテ。
四国、そこは志高く生きる人が住む国。そこは熱く夢を語る人が集まる場所。
この番組ではそんな四国の輝く人たちの生き方をご紹介します。
その輝く言葉であなたの明日の活力を見つけてください。
皆さんこんにちは、 FM コーチの加藤由衣です。今日は日本茶インストラクターの柿谷直子さんにお話を伺います。ブリランテ四国の輝く人たち、この番組は創価学会の提供でお送りします。ということで今日のゲストは柿谷直子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
柿谷さんは東京都のご出身で、20代半ばで京都に移住した際に日本茶の魅力に惹かれ、日本茶インストラクターの資格を取得されました。そして2013年に結婚を機に高知県に移住し、現在はお茶の販売普及活動を行われているということで、日本茶インストラクターっていうのを私は初めて聞いたんですけれども、どういった資格なんですか？
ティーインストラクターとか、はい、紅茶はとかですね、あと利き酒師とかに、うん、日本酒とかそういうのは資格というのが結構充実してあるんですけれども、日本茶だけはなかなかそういう資格が2000年まではなくてですね、消費者さんと茶師であったりとかお茶屋さんであったりとか農家さんというのの間になかなかそのつなぐ方がいらっしゃらなかった。それが2000年にきっかけで日本茶インストラクターというのが発足しまして、架け橋のような形ですね、消費者さんにお茶の魅力を伝えたり、どういうふうに楽しんだらいいかっていうのをお伝えする、それが日本茶インストラクターです。
はい、新しいですよね、資格としては。
そうなんです、まだそんな20年も経ってないですので、うんうんうん、まだ全国にも何千人とは一応いらっしゃるんですけれども、実際活動するとなるとまた少し、高知県もまだ何十人もいません、うんうん、10人ちょっととかですねこれからもっと増えたらさらに魅力を伝える方が増えるきっかけにもなるんじゃないかなとは思うんですけれども、はい、
高知でも随分こう日本茶土佐茶がブームで広がってきてますもんね。
そうですね、県の地域農業推進課の方のご協力もあって、各産地を一生懸命引っ張ってくださるっていう動きもあるので、ご家庭に土佐茶をつなぐ役割の方がすごく増えてらっしゃる。いろんな楽しみ方を農家の方々も積極的に今はこう試みてらっしゃるので、そういったのもあってすごく今は熱くなってきてると思います
今日は実は水出しの津野町の一番茶をお持ちいただきまして、収録前にいただいたんですが、はい、本当にびっくりするぐらい香りも良くて、なんて言うんでしょうね、そんなに渋くなかったんですよ、私の感覚では。
津野町のお茶もすごく山の方のお茶ですね、香りが良くて、うん、で水出しすることによって渋みが抑えられます、うん、渋みっていうのがよくカテキンの味になるんですけども、80度以上のお湯で刺した時に特に出てくるんですね、はい、でそれが水の場合はやっぱり出にくいので、うん、まろやかで口当たりのいいお茶になりますね、
うん、柿谷さんは2013年に高知県の須崎市に移住をされました、はい、津野町に通いながらお仕事をされてて、はい、で津野町はなかなか耕作放棄地といいますか、使われていないお茶畑が多かったということなんですけれども。
そうですね、年々増えてるということで、うんうん、津野町の四万十川の源流域ということで、うんうん、景観がすごく美しい中の茶畑っていうのが魅力なんですけれども、その景観がちょっとずつこう変わっていってしまう、それがやっぱり見て悲しくなってくる景色なので、お茶をされてない方も見てちょっとやっぱりこう心に刺さる景色なんじゃないかなというふうに思いますね。
柿谷さんにお電話をさせていただいた際にですね、あ、今ねちょっと茶畑の案内に出かけてるんですよというふうにスタッフの方に教えていただいたんですけれども、ご案内もされるんですね。
そうですね、一番これから必要じゃないかなと思うのが、うん、その現地にご案内して土地ごとファンになっていただくやっぱりお茶は飲み物なんですけど、景色から惚れていただきたいっていう思いがあって、うん、もうどんどんご案内してますぜひ茶畑にっていうことで、はい、
ただ日本茶インストラクターというと私もなかなか聞いたことがないと先ほど申し上げましたけれども、はい、2013年に移住された時は、はい、周りの方も高知のお茶作ってる方もなかなかご存知じゃなかったんじゃないですか。
そうですね、そんな資格があるがってもうその時初めてガッて語尾につくんだっていうのをこう洗礼を浴びた時期ですけれども
なかなか関係作りがまずはスタートが難しかったんじゃないですか。
そうですね、そもそもお茶農家ではなかったって、もう本当にただの一消費者からお茶のファンになって日本茶インストラクターになったっていう立場でしたので、茶をブレンドする茶師でもなければ茶農家でもないですし、茶の小売りをセット着てやってたような人間でもなかったので、ただこうお茶のファンですってきたようなもんだったんですよね。ですので、あの農家さんからしたらちょっとこう怪しげな資格を持った人間だっていう感じだったじゃないですかね。お話しするまでもすごく時間がかかって、ただ農協にいる間に一生懸命こう売ってきますんでっていうことで動き回ってたら、農家さんの方もあ、こいつは頑張ってるんだなっていうのを見てくださってたみたいで、徐々にこう心を開いてくださって、私の方でいろいろご提案とか面白い飲み方とかっていうのをお話をしていくうちに、あ、お茶って面白いんだねって言ってくださった方もあって、今まで全然興味がなかったのにあなたが言ってくれたんで私はお茶が好きになったよっていうことを聞いた時にはすごく嬉しかったですね。
いろんな飲み方とかをご提案されているということで、その一つ代表的なものが角山ビール、はい、緑色のビール、はい、泡も緑。
もともとこの角山ビール自体が茶農家さんの中でもとりわけ一番茶の価格が市場取引価格が厳しい産地をピックアップして、なんとか特徴あるお茶をっていうことで始めたのがきっかけなんですね。産地の名前をこうそのビアカクテルの名前にして、ぜひぜひ角町のお茶で夜のですね居酒屋の中でも土佐茶をこう含めたような形で楽しんでいただきたいっていうので始めたんですけども、ファンが確実に増えてるなっていう印象ですね、
はい、では最後に活動を通じて感じたことをキーワードとして一言で言うと何でしょうか。
はい、身近なご縁を大切にですね。ご縁を私は茶縁って言うんですけれども、茶がつなげてくださった縁を大事にこれからもどんどん輪を広げていきたいなというふうに思います。
今日は日本茶インストラクターの柿谷直子さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ブリランテ四国の輝く人たち、今日のご案内は FM コーチ加藤由衣でした。この番組は創価学会の提供でお送りしました。